科巻第7。これ以後取るほどの素心の和歌のないものはあえて採用を試みません。その場合は感銘の実を記して行き過ぎますが、あくまで初学用の習歌がないというだけのことで、優れた和歌が存在しないという意味ではまるでありませんから、注意が必要です。例えばこの御周一周の画家にも、珍しき光差し沿う杯は持ちながらこそ千代も巡らめ、珍しき光差し沿う杯は持ちながらこそ千代も巡らめ、紫式部ほか優れた集歌が収められていますが、これらはまたいつしか集歌集でお送りいたしましょう。別れ巻第8。そんなわけでスルーです。帰慮巻第9。さよ更けて峰の嵐やいかならん、右輪の波の声勝るなり。さよ更けて峰の嵐やいかならん、右輪の波の声勝るなり。源の道なり。夜も更けて峰の嵐はどうなっているのだろう。水際の波の響きが激しくなってきました。滋賀の裏波と似た和歌ですが、ここでは波の声として音声であることを確定させています。やはり暗くて見えないので、波の響きが激しくなってきたのを耳で確認して、声勝るなりと表現しているのです。そして、峰の嵐はどれほどなのだろうかと心配している。滋賀の裏波とは違って、水際がずっと近くにあるように感じられるのは、右輪が掛け合わされているからというよりも、ダイレクトに声勝るなりとしているせいですが、言葉書きを読むと、都に向かう道で読まれたことが知られ、これから向かう峰の嵐はどれほどなのだろう、水際の波がこんなに響いてくるなんて、とさらに臨場感が増すようです。そしてこの言葉書きがあるために、この和歌は帰慮に収められているのです。哀愁巻第10。恋1から4巻第11から14。御周一周の和歌の紹介に空白が目立つのは偶然ではありません。それはむしろ必然と言っていいかもしれない。私は初学の手引きとして、なるべくわかりやすい和歌をばかり選んでこうして掲載しているわけですが、あくまでも優れた和歌であることを条件に紹介を企てているのです。ところが御周一和歌集の和歌には、佳作の一歩前あるいは半歩前にとどまっているような和歌が甚だ多いのが特徴で、けなすほどでもなく、市場のこもらないでもないが、ありきたりで、いくらでもありそうな考え、類型的な着想、合格マークを上げられないような和歌ばかり、数を豊かに並んでいるのです。そんな理由もあって、私は、まとまりの良い金曜集から始めて、ここで復習がてらに、4番目の直線和歌集を眺めているのですが、一方では、潜在和歌集まで読み解いた方々には、ここに紹介してきた御周一周の和歌の方が、はるかにわかりやすく、単純な表現で読まれている。たやすくつかみ取ることができるように思われたのではないでしょうか。それはまるで、一番初めに金曜集を眺めたとき、簡単な語り口調や、 日常的3分くらいの表現のうちに、詩情を見出したのと同じくらいに、もしそう感じたのなら、それはまさに、五集一集が、金曜集へと続く、直前の直線集だからに他なりません。いつしか潜在集へと向かう間に、優しい和歌を取り上げてさえ、少しずつ、表現が技巧的に、かつ繊細になっていくのを、もし皆様が感じ取ったとしたら、その感じこそ、新古今集へ至る、和歌の傾向の変遷そのものだと言えるでしょう。そして新古今集では、私が取り上げるような和歌でさえも、なかなかの解釈が必要になってくる。それだけ表現が研ぎ澄まされてくるのです。けれども、身構える必要はありません。もしここで、五集一集の和歌くらい、ある程度読み取れるようになっているならば、新古今集への第一歩を踏み出すのに、何の難儀もないのですから。漢和九大、まずは、古一の始めを告げる和歌から、ほのかにも、知らせてしがな、春が過ぎ、霞のうちに、思う心を、ほのかにも、知らせてしがな、春が過ぎ、霞のうちに、思う心を、五須作院御聖、ほのめかすみたいに、知らせてみたいな、まるで春が過ぎ、霞のうちをさまようような、そんな恋心を、まるで恋に手慣れた男が、霞のうちに潜むような恋心をあなたに伝えられたなら、など、ちょっとキザに戯れたような和歌ですが、言葉書きを読んでみると、また違った印象が浮かんできます。すなわちこの和歌は、五須作天皇、1009-45、がまだ皇太子、つまり春の宮だった10代前半に、政略結婚で結ばれることになる、藤原の道長の娘、岸、あるいは吉子に、初めて送った和歌だというのです。いかに英才教育の誉れ高き、天皇予備校の秀才とはいえ、中学1年生くらいにこれほどの和歌が読めるものだか、私の方が真実をお尋ねしたいくらいですが、霞のうちに思う心を、という表現は、案外、恋とはどのようなものか、雲をつかむような自らの戸惑いを、素直に表現しただけなのかもしれません。そう思って眺めると、なんだか初々しいような、懐かしくも淡い初恋の気持ちをくすぐられるような気もしてくるのは不思議なものです。もろともに、いつか解くべき会うことの、片結びなる夜話をした日も、もろともに、いつか解くべき会うことの、片結びなる夜話をした日も、相模。二人で共に、いつか解くこともあるのでしょうか。会うことの固いくらいに、固く結ばれた真夜中のした日も、言葉書きから、密かに思っている恋人がいる頃、昨日知れた人に、気難しそうにしてどうしたと聞かれ、そっと胸の内に思うには、といった含みのあるシチュエーションですが、胸の内に思って口には出さなかったということから、問いかけてきた相手には、この和歌の内容は伝えたくなかったということ。つまりは、和歌がもろともにと返している、二人で共にの恋人のことは、悟られたくなかったことが伺えます。 さらに和歌が会うことが難しいことを読んでいるあたりから、あるいは夫に尋ねられて密かに恋人を思う妻の歌ではないか、そんな推測さえ浮かんできそうですが、事実をわからさまに提示しないことによって解釈の幅が解けきらない物語のようにして残されて、ある種の余韻を生み出してもいるようです。ただし注目すべきは、むしろこの和歌の燃えるような情熱、恋する女の情念の方にあるかもしれません。二人で一緒になっていつかはほどきましょう。会うことさえ叶わないような固結びにされた真夜中の下紐を、そうして紐をほどいたなら、あなたとずっと結ばれていたい。相手と抱きしめ合いたいほどのこらえきれない恋心、それを第三者に見とがめられるくらいに、仕草に見せてしまうほどの恋煩い。例えばあなたはそれを感じたことがあるでしょうか。もしなければ、あなたにこの和歌を完全に把握することは叶いません。そうしてそれは、学業やら優等生とは何も関わりのないことなのですけれども、恋すとも涙の色のなかりせば、しばしば人に知られざらまし。恋すとも涙の色のなかりせば、しばしば人に知られざらまし。弁の目のと、恋をしたからといって涙に色さえないものならば、しばらくは人に知られずに済んだだろうに。涙の色などと読むばかりに、当時は涙に色があると思われて、などと安易に済ませてはなりません。いかに当時の人とて涙に色がないことくらいわかっています。わかっていながら読むのです。なぜなら色はたとえです。何の形も色もないのに、ちょっとした仕草で恋は悟られてしまう。失恋の悲しみは露呈する。顔色を変えるという表現がありますが、これは何も本当に顔が赤から青に変化する色彩を説明したものではありません。心理作用に基づくちょっとした表情の変化をそのように例えたもの。それと同じように、泣き濡れた後のような表情を涙の色に委ねて、消化させただけのことなのです。つまりこの和歌の本意は、恋をしたからといって泣き濡れたような表情さえ隠せたならば、しばらくは誰にも知られずに済んだでしょうに、というところにあり、現在の私たちの感性と極めて親しい関係にあるのです。これをもし、涙に色さえないものならば、と済ませてしまうくらいなら、初めから中途半端な解説など、試みない方がなんぼかましです。そろそろ次へ参りましょうか。様々に思う心はあるものを、惜しいひたすらにぬるる袖かな。様々に思う心はあるものを、惜しいひたすらにぬるる袖かな。泉式部。様々なことを思う心はまだ残されていますが、今はただひたすら涙に袖を濡らすばかりです。泉式部の和歌が核心に迫るのは、半分は巧みな表現力のなせる技です。後の半分は言うまでもありませんが、溢れ出すような情感によってです。下の句の意味から上の句の思う心とは、恋に破れて 悩みや苦しみに苛まれ、恨み、果ては死にたくなるような、あらゆる心情を集約させて、ただ一言に込めていることがわかります。つまりは、失恋小説でもあれば、一冊分の思いのほどを、わずか上の句にまとめてしまって、それに対して下の句は、あらゆる失恋の思いはあるものを、今はただ涙に暮れるばかりです。と読んでいるだけなのですが、これによって、あらゆる頭に浮かんでくること、と純粋な悲しみのシーソーが感情の方へと傾いて、ただ泣いているだけの私へと昇華されるのです。この人の心情のトロには、それを支える詩的な表現力が息づいている。さながらそれは、恋する詩人、サッフォーの再来を思わせるくらいです。